放課後理科準備室より、
皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。ポッドキャスト放課後理科準備室第7話を始めていきます。このポッドキャストは理科に関することや学校のことに関することなどをメインに理科好きの2人が会話を広げていくが番組です。何気ないことなどから真剣な話まで幅広く、そして緩く話していきます。この番組は大きく分けて2つのパートに分かれてます。前半は理科に関することを各回テーマを決めて話していきます。そして後半はフリートークを展開していきます。我々2人は専門家ではないので話している内容が間違えることがあるかもしれませんが、その時は温かい目で優しく指摘していただけると嬉しいです。それではやっていきましょう。今回のテーマは何でしょう。
はい、今回のテーマは、体内環境恒常性ということで、はい、まずは、体液の恒常性というテーマでいきます、う
ん、あ、いいですね。
はい、まあ、体液って何ぞやって感じだけど、
うん、
結構広い言葉で、
うん、
まあ一番みんながイメージしやすい体液だと血液、
うん
うん、あとはリンパ液とか組織液とかっていうのがあるんだけど、うん、そしてリンパ液はね、見たことある人いるのかな、わかんないけど、組織液はあの傷、転んだ時とかの傷口から出てくる白い液体かな。あれだね。
あれね、あの、血液じゃなくて、
そう、ちょっと血、ね、なんか水が出てきたみたいな。
ああ、みたいなんで。
そう。そうそうそう。あれも体液だね。
うん。
うん。で、まあ、恒常性っていう言葉は、まあ、普段、日常で使わないと思うんだけど、
うん、
まあ何かっていうと一定の状態を保つこと、
恒常性が、
うん、
ホメオスタシス、
うん、仕組みのことだね、
うん
うん、まあそのある程度体温、要はなんて言うんだろうな、まあ例えば今だんだん夏に近づくにつれて気温が高くなってきたけど、寒い冬の時でも暖かい時でも私たちの体のね、体温、平熱ってのは変わらないよねっていう、
うん、常に同じ状態に維持してるっていうこと、体温
常に同じような状態に保つ仕組みをホメオスタシス、恒常性、
なるほどなるほど、
うん、っていうよと。まあそのじゃあまあ体温、温度もそうだけど、まあいろんな指標があって、例えばその血液の量だったりもそうだし、うん、あとは pH っていうちょっと難しいけど pH っていう、化学的な状態とか、
うん
うん、もそうだけど、そういう体内の中に体液の状態を一定に保つ仕組みがありますよっていう話、
うんうんう
んうん、生き物ではね、うん、植物もそうだし動物もそうだし、
うん、
微生物だってそうだし、
うん
うん、じゃあその仕組みについて話していこうかなっていう感じかな。
いいですね、そうしましょう、
うん、うんうんうん、まあそうね、まあ体液っていうのはさっきも言ったけど血液があって組織液とかリンパ液とか、
うん、
ありますよっていうことなんだけども、うん、それぞれ全く別ではなくて、
うん、
血液が血管から染み出たら組織液になるし、
うん、
その組織液がリンパ管っていう管の中に入ったらリンパ液になるしっていうね、うん、まあまあ血液の中にある白血球とか赤血球は血管の外には出ないけど普通は、うん、けどその中の血小っていう液体成分は染み出ることができて、
うん、
でその染み出た結晶が組織に出たら組織液になるし、その結晶が結晶の成分組織液がリンパ管に入ったらリンパ小っていうリンパ液とかね、うん、
リンパ液
なるよ、うん、なるよ。
全部じゃあ同じものってことだね。
同じもの、名前、場所が変わるだけ、
うんうんうん
うん、そう、場所が変わるだけ、うん、
何をやってるの。そう、
基本的には養分が含まれてる、いろんな養分、例えば酸素もそうだしホルモンとかもそうだし、まああとはまあタンパク質、血液が固まるときに必要なタンパク質とか、 あとはまあ最近ホットな抗体とか、
抗体とかね、
ホットじゃん、
ホットホット、
うん、とかかな、
うん、
そうだね、
体液っていうのはそれ血液とか組織液とかリンパ液をひっくるめて体液って言うわけ、
そう、そう。でそのまあなんで最初に血液を持ってきたかっていうと、血液って、うん、あのまあ、まあ、みんなイメージしやすいと思うけど、要は血液がなくなったら生きていけないじゃん。
うんうんうん。
うん、普通に血だらだら流してたらさ、血液が少なくなってさ、
ああ
死んじゃうじゃん。
そうだね。う
ん、じゃあその血液の働きって何っていうところで、まあ血液の働きがその生命活動を維持するために重要だから、まあ最初に取り上げたんだけども、
うん、
まあまずイメージしやすいのは酸素とか二酸化炭素とかね、そういうガスの運搬だったりとか、
うん、
あとは白血球はね免疫に関わってくるし、
うん、
あとは血液、例えば怪我したら血出て、でも血っていつか固まるじゃん、
うん、
まあ、うん、傷の程度にもよるけど、
うん、
でそういうふうに散って固まることができて、固まる能力があって、その固まることでその自分の体の中の状態を一定に保てる、
うん、
とか、あとは、体温を維持するのにも大事で、うん、うん、そうだね、
血液で体温をこう上げ、まあ、上げてるっていうか、こう
調節してるっていうか、うん、うん、氷水に足突っ込んで足の末端の細胞が冷たくなっても、
うん、
心臓がポンプの役割をして足以外のところで温めた血液を送ることで足の細胞の働きがね、
うん、
まあある程度維持されるっていう感じかな、うん、うんうんっていう感じかな。まあ血液の働きってそんな感じかな。
うん、そうだね、確かに。それぐらい。
うん。
うん。
大体のイメージでいいと思う、この辺は。そんなに意識しなくていいと思う。うん、まあ、そうね。赤血球っていうのは酸素を細胞に届ける役割があったり、白血球は免疫に関わったりっていう感じかな。うん、
白血球と赤血球、
うん、
とあとは血小、血小板、
うんうん、血小板、うん、
血小板ってこれなんか血液凝固に関わるっていうけどさ、
うん、
血平ができる、かさぶたができるときは、
うん、
これどういう働きしてんの、これって。
血小板はかさぶたって、
うん、
そのいろんなちょっと複雑にできてるんだけど、
うん、
なんで複雑にできてるかっていうと、自分の体の中で血液固まったらやばいじゃん、
うん、
要はその拘束っていうか脳拘束とかの拘束と同じ字を書くんだけど、
うん、
血管が詰まることを拘束っていうんだけど、
うん、
要は血管の中にある状態で血液が固まっちゃダメなの、
うんうんうんうん、
けどもその血管が破れた時に血管の破れたところを修復するのに、
うん、
血管、血液が固まる、そういう仕組みがあって、じゃあ、どういうシグナルを体は血管が破けたって認識するのかってなった時に、この血小板っていうのが大事で、
うん、
うん、その、いわゆるかさぶたっていうのは、血平っていうふうに生物の言葉では言って、血の持ちって書いて血平って言うんだけど、それってタンパク質、フィブリンっていう繊維状の、まあ、ファイバーから来るフィブリンっていうタンパク質があるんだけど、
うん、
そういうフィブリンのタンパク質と、あとは赤血球とか白血球とか、血球って言われる、血液中に含まれる細胞と絡まって血平ができるのよ。
うんうんうん。
で、そのフィブリンになる前の段階があって、要は繊維状だから長くこう連なってる面のイメージしてもらえばいいんだけど、
うん、
そうじゃなくてそれがもっと細切れになった状態があって、それがフィブリノーゲンっていうの、
うん、
でそのフィブリノーゲンがこう長くつながって フィブリンになるんだけども、うんうんうんうん、じゃあその長くつながるためにどんな要素が必要かっていうと、トロンビンっていう酵素が必要で、
うん、
でそのトロンビンがあるとフィブリノーゲンがフィブリンになる、
うん、
けどもじゃあ血液中にトロンビンがあったらすぐ全部血液全部は固まっちゃうから、うん、トロンビンはない。けどもじゃあトロンビンになる、でも素早く血管は止めたいと、
うん、
血管の破れを修復したい、止めたいと、
うん、
じゃあトロンビンを血液中にすぐ配置するためにはトロンビンになる前の段階の状態のものをいっぱい置いておけばいいと、
うん、
それがプロトロンビンっていう、プロトロンビンの前の段階をプロトロンビンって言ってて、
うん、
でよく生物の言葉で、まあ、科学の言葉でよくあるんだけど、プロなんちゃらっていうのは、
うん、
何年の前の段階みたいな、
うんうんうん
うん、
っていう意味なんだ。
そう、
うん、
プロビタミン D になる前駆体はプロビタミン D とかね、
うんうんうん
うん、とかあるんだけど、まあトロンビンの前の段階をプロトロンビンっていう、
うん、
このプロトロンビンっていうものがいっぱいあるわけよ、
うんうん、
でそのプロトロンビンがトロンビンになるために必要な、因子が、あ、因子というか、まあ、酵素があって、それがトロンボプラスチンっていう酵素なんですね、
うん、トロンボプラスチン、
トロンボプラスチン、でそのトロンボプラスチンができる、生成されるために必要な因子、
うん、
まあ、因子って何かっていうと、まあ、具体的な名前じゃないんだけど、まあ、何かみたいな、
うん、
血小板の中にある何かが反応してトロンボプラスチンができる、血小板の中にある因子が働いてトロンボプラスチンになるみたいな感じで、
うん、
まあ因子っていう言葉は使うけども、まあそこまで気にする必要はない、うん、何かっていう things みたいな、英語で言うとみたいな感じなんだけど、
何かね、
そう、何かって感じなんだけど、
うん、
そのために血小板が関わると、
うん、
血小板因子、まあちょっと複雑なんだけど、そういうことです。
血小板がかさぶたになるわけじゃないってことだね。
血小板がかさぶたになるわけじゃない。ただ血小板はかさぶたを作るのに関わってる。
うん。
って感じかな。
そういうことです。
そういうことですね。あとはなんか、なんだろう。フィブリン、ヒルに噛まれたらさ、全然血固まんねえとかさ。
うん。ああっていうね、ヒルはね、
うん、でそのヒルに噛まれた時のヒル人がこの血液凝固の反応にの何かの物質とに影響を及ぼすんだけども、何だったっけな、うん、忘れちゃった。
ヒル人は、
ヒル人はトロンビンを阻害、
そうだね、
プロトロンビンがトロンビンになるのを阻害するの、ね、
そこか、そこか、プロトロンビンがトロンビンになるのを阻害するのか、ヒルジン。
あと、ワーファリンっていう薬剤があって、
うん、
これって何かっていうと、血栓症、要は脳梗塞とか、そういう病気の薬なんだけど、
うんうん、
これって、何に使われてるかっていうと、殺傷剤、要はネズミを殺す薬としても使われてるの。
うん、ん、もしもし、あ、ごめんごめんごめん、
聞こえる、
聞こえる聞こえる、
ワーファリンっていう薬があって、うん、これがその血栓症予防薬としても使われてるんだけど、
うん、
ネズミを殺す、
うん、
薬としても使われてるのよ。
ほう、どうやって効くの、ネズミ。
それは何かっていうと、そのワーファリンっていうのは、うん、その血液凝固を阻害する、うん、要は血液が固まらないようにする薬だから血栓症に効くんだけども、
うん、
そのネズミがこれを大量に取る、まあ、大量というか、まあ、ある程度摂取することによって、
うん、
それ自体ではネズミは死なないの、
うん、
けども、ネズミがそれをワーファリンを食べます、
うん、
そうするとその体内で血液がサラサラになりすぎて、
うん、
いわゆるね、サラサラになりすぎて、
うん、
暗い環境から明るい環境になった時に出血するんだって、目の奥で。
へえ。
でその目の奥で出血して ても固まらないから治らず、
うん、
失明するんだって。
お
でその失明して目が見えなくなったネズミは明るいところに出てきて、うん、まあ、外敵というか天敵食べられやすくなってっていう、
マジ
ふうに俺は聞いたんだけど、
恐ろしいね。
ちょっとエビデンスは取れ、あ、そうだね、内出、網膜内内出血で視力低下するため明るいところに出てくる、
うん、
最終的には止血できずに腹腔内の内出血で死亡。
へー、やばいね。
面白いでしょこのネタ、
うん、これすごい、
これ使って、
うん、これ使う、最初初めて知った
これね、あの大学の授業でやったんだよ。
あ、そうなんだ。
そう、あの血液凝固の話が出て、
うん
うん、
ワーファリン、
ワーファリン、ウィキペディア出てくるよ。そう、
それ今年使おう。
血液凝固の薬、要は何だろう、人間に使う血栓症予防の薬がネズミの駆除に使われてるってなんでみたいな。
ああああああ、そうだね。
でその作用基準をうまくどういうふうに作用するのかっていうところを伝えていくと、うん、その内出血が起こりやすくなっちゃうとかっていうところにつながって、うん、っていう、
ね、これすごいな。でもある意味ではそのね、薬としても使えるわけだしね。
うん、とそうなんです。いや、そのまあ話は血液の固まる話に戻るけども、
うん、
まあ、血液は固まりますと、ね、固まる仕組みがある。で固まって何をするかっていうと細胞を治すんだよね。細胞が治るんだよね、血管がね、
うん、
で血管が治った後、そんじゃあ血液の中にあった血平、要は血液中の血管は、ん、血管の中のかさぶたはどうなるのかっていうと、ずっとそのままじゃなくてなくなるわけですよ。フィブリンが溶けると。でそのフィブリンが溶ける反応のことをあのフィブリン溶解、繊維溶、うん、まあフィブリンっていうのは糸だと思って、繊維だと思っていいから、繊維が溶けるって書いて繊維溶、フィブリン溶解、別名フィブリン溶解っていう話ですね、
うん、
でさっき言ったワーファリンとかそういうのもこの繊維溶に関わる、
うんうんうん
うん、仕組みだというわけです、
うん、
はい、
なるほど、つながったね。
つながりますねそうなんです。
いや、これはね大変よくわかりましたよ。
大変よくわかりました
大変よくわかりましたこれは
これね、結構いい感じに整うんですよいつもこう過去にね何度もやってきたネタだからって感じかな。まあ、あとは内容としてはその体血管循環系か、循環系で血管系、リンパ系とか体循環、閉鎖血管系、開放血管系とか心臓の作りとか、まああるけど、うん、まあ、この辺はいいかな、うん、血管の作りとかもまあいいかな、
うん、まあ、血管の作りとかは別にいいな。
うん。
確かに。てか、これ、ネズミって感じ、むずいな。
なんだこれ、書けないよ、ネズミって感じ。
書けねえ。
どうやって書くの？
いや、これね、説明できねえわ。これ、
これは、うすに、逆の t と、
ちょんちょんだな。
逆の t が2個あって、なんか、なんだこれ。点々があるな。
点々。点々だけど、あの、同じ点々とは向きが逆だよね。
これ難しいな。
これ難しいわ。
これちょっと待って。これはね、電子辞書案件ですよ、これは。これネズミ難しいね。
うん、難しい。
あ、手書きになってる。くそ。あ、ダメだ。ダメだ。違う、手書きやめよう。 ねずみ。歯をむき出し、尾の長いネズミの形にかたどり、ネズミの意味を表す。
マジ？
いや、これを、いや、これなかなかの想像力だね。
いや、これ想像力やべえ。
いや、オリオン座見て、あれをおっさんに見立てる想像力ぐらいすげえぞ。あの、3つの並びをベルトにしちゃうぐらいすごい想像力だ。
確かに。
うん。
あれ、オリオンのベルトだからな。
うん。
メインブラックで言ってたね。
そうだっけ？
オリオンのベルト。でした。
オリオン、そんなシーンあったっけ？
あったあった。オリオンのベルトだったんだけど、実際は本当はそうじゃなくて、オリオンっていう猫が首につけてたなんかこのキーホルダーみたいなやつがオリオンのベルトだったんだけど、勘違いしてオリオン座のここだと思っちゃったっていうくだりがあった。
それは覚えとくわ、
うん、これ使えるから。
これ使おう。オリオンのベルト。
そう、オリオンのベルト。
そうね。で、まあ血管血液の話はまあこんなもんかな。そういう血液を全身に、細胞、全身の細胞に届ける方法がありますよっていう話だね。血管とか心臓とかね。
うん。
って感じ。
っていう感じだな。
うん。で、逆流したり、そういう、要は、新鮮な血液が、古くなった血液、要は、細胞に行く前と細胞を通った後と、混じんないようにする仕組みがあったり、まあ、混じったとしても、うまく循環するようになってる、なんだろう。まあ、体の中の、ルートがありますよっていう話かな。
うんうんうんうん、うん、そうですな。
そうな感じだね。まあ体液の話はこんな感じかな。
うんうんうん、
うん、まあリンパ液に関しては、うん、そのまあ免疫に関わる細胞がいっぱい入ってる管って感じかな。
うん、
ところどころの節まで節があって、そこで細菌とかをろ過してるって感じかな。
うん、
ろ過っていうか、まあそうだね、ろ過して、
きれいなリンパ液にするってこと。ろ過して、
ね、免疫に関わる細胞がその辺に集中してるっていう感じかな。
うんうん、
なんかな、デトックスマッサージみたいな、ここをさ、こう顎のところがグリグリ
こうやってね、
あれもこうなんでってとかさ、あとこの辺をマッサージしたりとかさ、こう股の、うん、股関節の付け根をさマッサージしたりするのも、その辺にリンパ節がいっぱいあるからさ、
うん、
リンパマッサージみたいな。
リンパマッサージ、怪しいやつだ。
怪しいやつ、うん、
めっちゃ怪しいやつ。
めっちゃ怪しい。今日そう、怪しいやつでさ、ちょっと思い出したんだけどさ、今日さ、
うんうん、
あの市役所っていうか区役所行ってきたのよ。
うんうん、
で区役所に行ったら、なんだっけな、次亜塩素酸液提供中みたいな。
ああ、はいはいはい。
でめっちゃちっちゃく注意書きで、次亜塩素酸ナトリウム水溶液ではありませんみたいな。じゃあ何みたいな。
それ何なんだろう。
わかんない。で、なんかナトリウムを除去し、なんか聞いたの、区役所の おばちゃんに、この液体って何なんですかみたいな。
うん。
本当になんかエビデンスが取れてこれを置いてるんですか、うん、ですよねみたいな。だって、うん、国っていうか政策でやってることだから、
うん、
そういうことですよねみたいな。めっちゃ嫌なやつだと思われたんだけど。
うん、絶対思われた。
で、なんか、うん、いや、その証拠については分かんないけども、うん、聞くらしいですよ。いや、でも、らしいじゃ、でもよくないと思うのよ。
うん、
っていうのを、
次亜塩素酸
がなんか結局効かなかったみたいなさのなかったニュースで。
だって要は漂白剤をさ薄めたみたいなさ、うん、でめっちゃ危ないじゃん、うん、
やばい、
手荒れるじゃん。
荒れちゃう、俺らがやばいね。
そう、まあ、服のはまあ漂白剤薄めたのさ、うん、まあ服のもどうかと思うけどさ、うん、手をきれいにするなら石鹸で洗った方がきれいになると思うし、
あ、石鹸でいいと思う、
うん、服って言ってもさ限界があるしさ、
うん、そうそう、アルコール消毒もあんましやると荒れちゃうからね、ずっとやってるとね。
そうだね、手とかね、
そう、
体に触れる部分はね。
そう、
ただなんかどうなんだろう、そのあのさ、お店、飲食店とかさ、こうテーブルとかさ、うん、シートに関してはさどうなのかなって思うけどさ、
うん、
まあテーブル舐めたりする人はいないし、本当にだから手をきれいにこまめに洗いましょうレベルで十分なんじゃねえかなとは俺は思うんだけど、
もうそう思う。
なんかそのためにわざわざその次亜塩素酸液を取りに来るために人が集まる区役所に来る方がリスキーなんじゃねえかなとは思うし、うんうん、まあね、その次亜塩素酸液がさ入ってるのがさ、なんかジャグ、なんかなんだろう、ピクニックとかで使うさ、液体がいっぱい入るようなああいうのすごい安っぽいやつに、結構デカめのやつに入ってるんだけど、うん、そのさ次亜塩素酸液の内部はいいかもしれないけどさ、こう取っ手をさ、うん、なんていうの、こう倒れてるのをこう縦にして液体が出てくるタイプなんだよ。でそれはよくあるタイプなんだけど、うん、それはじゃあこまめに拭いてるんですかみたいな、うん、何人もの人がさその取っ手の部分をさ素手で触ってるわけじゃん、
うん、
その方がリスクあるんじゃないかなと思うし。
確かにね、
うん、
そう、あれなんか、
うん、
なんか日に当てといちゃダメみたいな話聞いたけどさ、
なんか言うよね、
うん、
ちょっと調べてみよう。
じゃあ塩素酸ナトリウム、まあナトリウムじゃないんだろうけど、
次亜塩素酸液っていうのがあるらしいんだよね。次亜塩素酸液と次亜塩素酸ナトリウム液の違いは、
入った後は違う、
吐いた後は違う、pH が異なる、弱酸性なんだって。
次亜塩素酸水、
次亜塩素酸液、うん、なんかボトボト言ってるんだけど、なんだろう、
嘘、ちょっと一回マイクあれだ、一回抜いてオケさすわ、
うん、
ほら
聞こえる、あれもなんかボツボツっていうな、
ボツボツっていう、
おう、うん、聞こえる、大丈夫、
次亜塩素酸水現時点では有効性は確認されず、
確認されてないね。5月29日現在、次亜塩素酸水
は、うん、そうそうそう、
新型コロナに有効な可能性があるとして検証試験を行っていますが、その有効性については現在のところ確認されてません、
うん、
製品評価技術基盤機構っていうのがあるんだね。これを調べて製品評価技術基盤機構のホームページで、安全評価を調べると、エビデンスを取ってくよ科学適合性認定、いやこれ出ないのか、それぞれのデータを更新しました。あ、これめんどくさいな、データベース、あ、これ厳しいな、更新されてもこの更新された中から見つけるのは至難の業だから、ちょっとやめとこう
やっぱ重塩素酸水は直射日光とか浴びるとすげえ分解が進むらしい。
へえ。
なんかそうなんだ。
あ、ダメだこれ。登録番号で全部表記されてるわ。無理。
見れない。
いや見れるんだけど、登録番号でその評価が確認されたとかってなってるから。
うん。
登録番号が分かんないとは厳しい。
ああ。
まあでも5月29日現在出てないっていうのはそうですね。
そうだね。
うん。まあ可能性があるぐらい。
まあそうだね。効果があるかもしれない。
うん。有効な可能性があるぐらいだね。
うん。まあ気持ちの問題やな。
結局気をつけましょうってことですね。まあっていう感じで、体内環境を維持するための仕組みがホメオスタシス恒常性っていうのがあって、その恒常性をじゃあどんな体内環境なのかっていうと、体内環境の指標というかね、項目の一つに体液っていうのがあって、その体液の状態を一定に保ちますよ。で、体液の状態を一定に保つ働きをも恒常性っていうし、じゃあ体液って何ってなったら血液、組織液、リンパ液っていうのがありますよと。その中でもやっぱり一番、重点的にね、イメージして、まあ、理解してほしいのが血液ですよ。なぜならばっていう、話でしたね。
うん、
はい、
はい。
ご質問、ご意見等ありましたら、放課後理科@gmail.com までご連絡ください。アンカーというアプリケーションを使って番組を作っています。アンカーのボイスメッセージ機能を通してコメント等をいただけると嬉しいです。ツイッターもやっています。アカウント名は @放課後理科_理科です。ぜひフォローして更新情報等を確認していただけると嬉しいです。ご視聴どうもありがとうございました。またお会いしましょう。